仕組み系ポッドキャスト、こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは伊勢神宮の仕組みについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、今日の、ね、テーマ、いきなり伊勢神宮なんですけど、
はい、何ですかね、これはね、
何ですかね。で、毎年ね、なんか11月ぐらいに、はい、伊勢神宮行くっていう話で、
は
い、
あ、そうそう、はい、
そうそうそう、お聞きしましたけど、はい、結構仕組み系 の、 あのブログとかでも伊勢神宮の話とかって前書かれてましたよね。
はい、あ、そうですね、
はい、と、式年
式年遷宮、はい、式
年遷宮とかですね、はい、そう、なので、まあ、清水さんの中ではね、伊勢神宮とか、なんか、仕組み化とかっていうのが頭にあるんじゃないかなと思うんですけど、
はい。
なんか、毎年行くっていうのはね、ちょっと雑談レベルになっちゃうかもしれないですけど、はい、なんで毎年行かれるんですか？
そうですね。もともとね、でもあれなんですよ。行き始めたのが、うん、ガーバーに出会った年なんですよね。
あ、そうなんですか？
だから、8年前ぐらいですかね。
へぇ、
はい、まあ、それでなんかこう、あ、じゃあ毎年行こうかなみたいな感じで、
はい。
なんか、とりあえず行ってるっていう。
とりあえず行ってるんですか？
はい。まあでもね、やっぱ神聖だし、すごい。
はい。
まあ、気分転換になるし、非常にいいんですけど。
はい。そうですね、以前、でも結構ね、はい、時間もかかりますもんね、行くと。
あ、そう、結構遠いですよね、はい。ね、そうそうそう。まあ、それで、まあ、ついでなので、それに絡めて、いつもセミナーでお話ししてる話が、その式年遷宮の話で。
はい。
で、これはどういう話か。よく、はい、うん、ギリシャ神殿の、パルテノン神殿か。
パルテノン神殿、はい、
はい、まあ。あれと伊勢神宮を比較して話してるんですけど、
はい、
で、まあ、大体どっちも、まあ、同じぐらいじゃないけど、まあ、ちょっとギリシャ神殿の方が古いんだけど、
うん、
まあ、すごい昔の建物じゃないですか、両方。
そうですね。
はい、ただ一方のギリシャ神殿の方はもう崩壊しちゃってて、
うん、
ボロボロっていうか修復されてないじゃないですか。
そうですね、結構ボロボロですね、はい、柱とかがね、崩れ落ちてる部分もあったりして。
そうですよ ね、 すよね、
屋根もないみたいなのがありますもんね。
そうそうそう、うん、でも伊勢神宮っていまだにすごい綺麗に保たれてる、はい、で会社にこれ例えたら、うん、一方の方はボロボロになっちゃってるけども何千年も経ってる、うん、もう一方の方はすごい長くついてる会社みたいな。
なるほど、
比較ができて、
そういうなんか共通点を探すことができるわけですね、
はい、そうですね、はい、でその伊勢神宮が今も綺麗なのはやっぱり式年遷宮っていう20年に1回のイベントがあると。
はい、
誰で、まあ、建て替えるのもそうだし、うん、あれ多分何のためにやってるのかっていうのはちょっと未だに何ていうかな、正論っていうか正しい答えないらしいんですけど、まあ一つの仮説としてはその宮大工の技能を継承するためにやってるっていうことらしいんですよね。
はい、
だ20年に1回ってことは一世代前の人たちと
そうですね、
その若い大工が一緒に作業するのでその過程で継承していくっていう技術を、
はい、
てかああいうのがあるおかげでずっと保たれてるんだなっていう、
うん、
だからそこの違いがやっぱりあって2つの建物っては全然違いが出てくるっていう話で、うん、まあ、会社もこれと同じで、まあ、社内にそういう仕組みがあるとずっと永続する新鮮な会社になりますよね、はい、うん、まあ、そういう例えでちょっと話してるんですけどね、
う
ん、
なるほど、まあ、そうですよね、その、はい、まあ、いろんな、ね、目的はあると思うんですけどもその式年、はい、式年遷宮自体に、
うんうん、
まあ、その中の一つとしてもうそういうイベントを強制的にやることで、
うん、
技術を、まあ、継承していくっていうような形ができると、
はい、うん、そうですね、
はいはい、それが、まあ、いわゆる仕組みですよね。
そうですね、
うん、
でこれ と、いつも一緒に話してるのがまあ、最近はちょっとあんまり言ってない、三位一体の仕組み系って呼んでるんですけど、
はい、
理念とビジネスモデルと組織。
理念、ビジネスモデル、組織、これが三位一体、
はいはい。そうですね、これが全部整ってないと会社が成長していかないっていう話をしてるんですけど、
はい、
でこれを伊勢神宮に当てはめると、まず理念っていうのが、あれですよね、この建物をずっとやっぱ永続させていきたいっていうのが、まあ、うん、理念ですね、あれ。
はい、
でビジネスモデルが、まあ、言ってみれば式年遷宮の仕組み、
うん、
で組織がその式年遷宮という仕組みあモデルの中でこう技術を承継していくっていうその組織の中の仕組みがある、
はい
はい、うん、これが三位一体と思って、 未だにこう綺麗になっているっていう、
うん、サミットの一つ一つが結構テーマが大きいですよね、
はい、そうです、はい、
うん、
会社もそれと同じで理念だけあっても、ね、ビジネスモデルが貧弱だったら利益出ないし、
はい、
ビジネスモデルだけあっても組織が内部崩壊しちゃったりするし、
うん、
組織だけ良くてもいい会社みたいな感じで終わっちゃうし、
はい、
3つ全部同時に動かしていかないといけない、
うん、それはあれですか、その三位一体の3つは、
はい、
この仕組み経営の中の概念ということなんですか。
そうですね、はい、
なんか
そういう感じで、
はい、うん、なんか仕組みっていうと、ね、はい、その式年遷宮のやり方、はい、その技術の承継の継承の仕方っていうような、はい、いわゆるこの手を動かすところの、ね、うん、自動化とか仕組み化ってあり思っちゃう言いやすいですけど、
うん
うん、まあ、それじゃなくて理念とかビジネスモデルとか、
はいはい、
それぞれそういう大きいテーマっていうところも含めた仕組みを考えなければいけないっていうことなんですかね、
う
ん、
そうですね、はい、うん、だからコーチングとかやる場合には必ず理念のとこから、
あ、そうですよね、
入っていくっていう、
はい、まあ、それありきですよね、
はい、そこの文書化とか、うん、社内で共有する仕組み、
はい、
それありきで、じゃあビジネスモデルちゃんと利益が出るようになってるか、
うん、
っていう話になって、うん、じゃあそれを動かす組織はちゃんと機能してるかっていう話になってくる。
はい。はい、うん、
伊勢神宮はそれがまさにうまく機能してるんで、いい例として紹介してるっていう感じですかね。
なるほど。
はい、
実ははい、こんなこと言いながら僕はい、式年遷宮とか全然、はい、実はあまり知らなくて、はい。
そうすか、
伊勢神宮も記憶の中で一回行ったような気がするみたいな、
はい、まあそうですね、はい、普通はそうかなと思いますけどね、う
ん、でもなんか今のお話とかね、はい、ちょっと調べて行ってみたいなっていう気分もあります、ね、うん、そう
そう、ちょっと遠いですけどね、
やっぱ遠いですよね、
はい、
うん、
まあでも行くだけの価値はあると思いますけどね、
はい、じゃあこの仕組み、式年遷宮の仕組みっていうのは、
はい、
ね、本当に僕全然分からない状態ですけど、
はい、
ずっともう20年に1回決まった形でやってるわけですよね、
はいはい、で、そうです、はい、
なんか2つ社があって、
はい、
西と東でしたっけ、
はい、
で西から東に東から西にっていうふうにこう同じものを作っていくっていう、
あ、そうです、はい、
ものですよね、
はい、だすごいですよね、20年経つともう完全に綺麗な状態になるっていう、
そうですよね、
なかなかお金もかかるらしいですけどね、相当。
すごいですね。
うん、
そう考えると、なんか日本の伊勢神宮、そのね、うん、何年ぐらい前ですか、1300年にわたって
公開
されてきたとかってね、話ですけど、
そうですね。
そんな前からこういう仕組みを考えられていたってのはすごいですね。
うん、確かに。ただ日本もやっぱり老舗企業というのは、やっぱりそういうさっき言った三位一体の、
はい、
モデルがうまく機能しているのかなと思いますけどね、
うん、
まあ金剛組っていう一番古い会社ありますけども、
はい、
まあ、虎屋さんとかああいう店もそうですよね、
うん、
ちゃんと理念もあるしビジネスモデルもしっかりしてるし、
うん、
その、ね、いろんな技術を継承していく組織もちゃんとあるしみたいな、
そうですね、
はい、
うん、いろんなその仕組みの中の目的の中の技術をこう継承していく、
うん、
ところの仕組みとしても、
はい、
考えてみるといいかもしれないですよね。
そうですね、うん、だからその仕組み経営っていうか会社の状態チェックするのに理念とビジネスモデルと組織っていう観点で見るのはなんかいいかなと思うんですよね、
はい、確かに仕組み経営のねコーチングの中では、
はい、
まあ、最初理念から始まって、
はい、
で組織が非常に仕組みの中で重要だっていうメッセージを出すじゃないですか。
そうですね、
組織、はい、組織図ですかね、
うん、
うん、だからその段階ではまだなんか、ね、一般的に思われているような仕組みの話ではないんですよね、
うん
うん、組織が大事 でビジネスモデルっていう風な要は、うん、まあ、軸となる部分ですかね、
はい
はい、それが整った上で実際のこうテクニカルな仕組みを作り上げていくと、
うん、
マニュアルであるとか文書化っていうところになると思うんですけど、
そうですね、
うん、その軸となる部分が式年遷宮だと非常に参考になると、うん、勉強になると、はい、
そうですね、
はい、はい、いうところでしょう、
はい、
はい、いや、ますます
ちょっと伊勢神宮からだいぶ話は飛びましたけど、
いえいえ、
はい、
次いつだろうとかと思いますけどね、
そうですね、 まあ、あと18号ぐらいですかね。
あ、そうですか。
確か。
長いな。
はい。
はい。じゃあ、ちょっと、それまで楽しみにします。
はい、ぜひ。
はい、ありがとうございます。それでは、仕組み系ポッドキャスト、伊勢神宮の仕組みをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。